本庁の説教は正義の和解だと題して、新井先生です。よろしくお願い
します。アドベントを迎えました。これからクリスマスまでの間、その備えをなしてまいります。我が家もクリスマスの飾り付けがされ始めまして、テレビの前に置いてありました小さな苔だらけの熱帯魚の水槽が引っ越しを命じられました。引っ越し先が出窓のところだったので、以前よりいいところに行かせていただいたのかなとも思うんですけれど、しばらくの間そんなことを楽しみながらこの時を過ごしてまいりたいと思います。旧約時代のイスラエル民族の歴史を見ておりますと、隣接する国同士であったり民族同士が戦い、支配したりされたり、隆盛を誇ったり、あるいは世代交代があったり、支配者が変わったりと、いろんなことが起きてまいります。まるで日本の戦国時代のような、そんなイメージをちょっと抱いたのでありますけれども、それをさらにこうスケールアップしたような、そして時間を長くしたような、そんなことが繰り返されています。でそのような中で救い主の誕生を待ち望む、その旧約の時代の人々は長らくそれを、その長い長い待ち望む時間というのを、救世主の到来というのを長く待つ時間があったようです。イスラエル民族というのは決してこの世的には強いとは限らない、まあ、ダビデの頃は強かったようですけれども、必ずしもいつもいつもその中心にいたわけではなさそうです。そんなイスラエル民族は神様が約束され、預言者が預言する救い主の到来誕生というのをやはり待ち望んでいたことかと思います。ただ多くの人々は次第に待つことにはやはり疲れていってしまいます。何百年もその予言を信じて待つのですから、やはりたまったものではないかなとも思うんです。何代にもわたってその約束と予言というのは語り継がれて、すべての人が自分の代でこそこの予言は成就する、救い主は現れる、そう信じまた願っていたことでしょう。でもなかなか待ち人は来られません。でも予言というのは成就します。廃墟が復興し、人々の喜び祝う声が聞こえるようになる、このような予言を信じます。主を賛美する声が町中に響き渡り、牧場には羊が群れ行こうようになる、その予言を人々は信じます。なぜなら自分たちに与えられたその予言というのは、神様からいただいた預けられた言葉であるからです。人間が占いのようなものによって好き勝手に自分たちの希望や願望を予告するようなものとは違います。良いことであっても悪いことであっても、神様から預けられたその言葉がまさに予言なのであります。神様に預けられた言葉ですから、その予言は成就する、必ず成就する、そのように信じるんです。その予言が示すのなら、人々が喜び祝い、牧場に羊が群れ行こうというのは、まさにこれは神様の技となります。どのような形でそれがこの世的に実現するのか、完成するのか、それは人間には知る由もありませんけれども、神様の力がこの世を治めて、神様の恵みに世が満たされてこそ、人々は喜び祝うことができるようになるわけですから、救い主の降誕待ちに臨む人々にとっては、そのようなことが実現する、成就するときこそ、これはメシア到来の時であったのでありましょう。そのような中で 預言者エレミアによって告げられた預言は、正義の若枝を這い出させるというものでありました。その若枝というのは、公平と正義をもってこの国を治めるとあります。まさにこれは救い主誕生の預言でありました。公平と正義、これは誰もが欲する原則だと思うんです。その中でも特に虐げられたりしている人々は、その公平と正義というのを強く欲するでありましょう。私たちは公平であること、正義が中心にあることを必要としています。そしてそれを求めているんです。でも求めているんですが、正しく実現されるということがこの世では非常に難しいということも実は知っているんではないかと思うんです。難しいから求めてはいるけれども実現していないということに慣れてしまっているという節もなくもない。なぜならばこの世の中では結局力ある者による公平と正義というのが支配してしまっている。誠の公平と正義というのは本当はどんなものなのかが分からなくなることがある、あるいはそれは達成されないとそう諦めているところがあるからです。弱者はいつも強い者の正義の犠牲となり、公平とは名ばかりの不公平に苦しめられていってしまうんです。だとすると真の公平と正義というのは、それを達成するためにはそのことを本当の意味でご存知である方が、そういう強者が現れなければならない、そのように考えます。強い者が世を支配していくのならば、その強い者が誠の正義と公平をもたらすものであればいい。実に単純です。その誠の正義と公平をもたらす強者とは誰か、それは世を作られた神様以外におられないわけです。完全な公平をもたらすためには、すべてのことをご存知でなければなりません。また誠の正義を実行するためには、隠されていることをも知るものでなければなりません。それを成し得るとすれば、それは全知全能の神様を置いて他にはないでしょう。その神様が自らのご意志で若枝を生え出させると約束されたんです。神様の約束というのは絶対であって、決して保護にされることはありません。すなわち人々が待ち焦がれる救い主の誕生、これが改めて預言者を通して人々に約束されたんです。結果を言えば、ご存知のように神様はご自身の一人子をこの世に使わせてくださいました。その一人子、主イエス・キリストは神様から出たものとして、完全なる公平と正義が何であるかを示そうとされました。この世的に見ると、イエス様の働きというのは弱者に優しく強者には厳しいものだった、そのようにも言えますから、その時に世を支配していた人たちからすると、その立場からすると不満だらけのものに見えたのであります。しかし強者のさばれる世の判断からすれば、不満だらけな不公平なものに移ったかもしれないとしても、そもそもこの世が不公平であったのですから、神様の恵みと裁きというのは極めて公平なものなのだという視点を持って受け入れていかなければなりません。人間とはおかしなもので、救い主の誕生を待ち焦がれ、その誕生によってもたらされる利益というものがあるとしたら、それは全て自分のものになる、自分のにとって都合のいいものになると考えてしまう節があります。まるで自分のためだけに救い主が下されるだと、そのような思い込みといいますか、 そういう思いに取りつかれてしまわなくもない。ですから富める者や地位のある者は、実際にイエス様が世に来られた時、彼らもあんなにも救い主の誕生を待ちわびていたはずなのに、これを拒否するという行動に出ます。そして主は弱者の味方だと言われることがありますが、実は当時あった不公平を公平にしようと、そのように正そうとしただけだったのでありましょう。すなわち真の公平と正義をもたらそうとした場合、やはり強い者がのさばって弱い者が虐げられるという世の価値観は根底から覆される必要があったということがわかります。結果的には弱い者を優遇しているように映ってしまったのでありましょう。そのためにご存知のようにイエス様は当時の支配者たちからは疎ましがられ、そして追放されていきます。でも主の恵みというのは限りなく、すべての民は最終的に主の前にひざまずくのであります。そして現代の私たちです。私たちはすでに2000年前に救い主の降誕というのを経験しています。そしてすべてではありませんが、御子イエス・キリストがどのような生涯を送り、結果十字架に挙げられて死に、そして復活され、最終的には天に帰られる、そのことを知っています。さらにイエス様が私たちに教えてくださった一つ一つの御言葉にも、聖書を通して耳を傾けることができる状況にあります。ですから私たちは第二の約束であるところの救い主の再臨というのを待ち望んで、今ある恵みに心から感謝をするんです。クリスマスが近くなりますと、教会の中は普段にも増してこう活気が出てくるものであります。この期間にクリスマスを迎える準備もいたします。その時々においていろんなものが計画されたりもいたします。クリスマスは良い宣教のチャンスでもありますから、催しを行ったりもします。24日のイブのキャンドルライトサービスなどは、全国的に礼拝出席がぐっと増える時であります。東京渋谷のど真ん中にある教会などは、普段は 7,80 人で礼拝を守っているのに、イブの夜は3000人が集うといいます。もちろんいっぺんには入れませんから、1000人の礼拝を3回するんだ。逆に考えると1000人入れる礼拝堂に普段 7,80 人で礼拝しているというんです。ちょっと寂しいところもございます。私が牧会者として初めて使わされた東京での教会のエピソード一つお話しさせていただきたいと思うんですが、僕は東京の大田区の下町、平和島というところにありました、商店街に面した伝道所でありました。ある年のクリスマス前に聖歌隊を結成しようという話が持ち上がりました。クリスマスをお祝いして音楽の捧げ物をするのだと教会の中から意見が出て、そしてそうだそうだ、やりたいやりたい、何人もの方が志願いたしました。教会員ばかりではなく、有志の方、求道者の方も含めて、クリスマス限定の聖歌隊が結成されました。さらに教会員のご家族にアマチュアながら大声の奏者がおられましたので、その方も加わってくださいました。なかなか立派なものが出来上がったんですが、ところがほとんどの方々は発声練習もしたことのない人たちでした。音楽を専門に勉強した指導者も一人もいませんでした。おまけに練習は礼拝後にちょこちょこっと歌うぐらいですから、時間も十分ではありませんでした。急増の聖歌隊ですから仕方がないことです。お世辞にも上手とは言い難い聖歌隊だったかもしれません。 でもその歌声はとても美しいものでありました。商店街の中にありましたから、イブの夜はたくさんの人たちが、普段教会には来ないような方々が、何だろう何だろうと中に入ってきて、共にキャンドルの明かりの下で、その良い雰囲気の中で礼拝を捧げます。そのような中で聖歌隊も心を込めてその賛美をいたしました。主に導かれた感謝と賛美の歌声だったからこそ、それは非常に美しいものだと、そのように私は思ったんです。ところが後日、その練習しているところをたまたま伝道所の礼拝に出席していた親教会の信徒が聞いていて、陰でまるで学芸会の出し物だというふうに言っていたというのを耳にしまして、全身の血が沸騰してくるような憤りを覚えました。なんたることだと。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネによる福音書3章16節の言葉です。これほどまでに私たちを愛してくださる神様に、そしてご自分の命を捨ててまで私たちを救おうとされたイエス様に、私たちは何をもって答えるでしょうか。何をもって答えることができるでしょうか。物質的に豊かになるにつれて、この世の中は弱肉強食的な色合いというのはどんどん強くなってまいります。富めるものはますます富み、持たないものは持っているものさえ奪われていく。力あるものは自分の都合のいいように物事を動かし、その他大勢の人々は自分の領域を確保するのに精一杯になる。競争は激しくなり、己より高いところへ、人々は今のところよりも高いところへと、そのような思いを抱いて必死になっていく。信仰でもそんな部分が見えなくなります。あるものは知識を求め、あるものは霊的な賜物を求める。またあるものは自分の技の結果を求める。それらはすべて良いことでありますが、一歩間違うととんでもない傲慢な信仰に陥ってしまうという危険もあります。なぜならそれは気づかない間に自分の力で何とかしようとしてしまうから。さらには熱心さのあまり、それが正しいと思って隣人を裁こうとしてしまう、そんな罠が仕掛けられているからです。求めなさい、そうすれば与えられるとイエス様はおっしゃいました。ですから私たちは遠慮なく全てを願い、全てを求めてまいります。でも願い求めたものは私たちが自分の力で獲得するのではなくて、神様が与えてくださるのだということを改めて心に刻みたいんです。御子イエス・キリストは言うに及ばず、私たちの信仰さえも神様が与えてくださった、備えてくださったものであります。そのような私たちにできることは感謝すること、謙遜な心を持ってただひたすら感謝をすることでありましょう。そして全ての恵みを与えてくださる神様を賛美するんです。伝道書の聖歌隊は賛美の心を聞き取らない人にとっては学芸会の出し物に見えたかもしれません。でもそこに参加した方々は精一杯の感謝と賛美の心を持って捧げ物をしたんです。それを神様はしっかり受け止めてくださったと私は信じて疑いませんでした。世間にはクリスマスが何の日かわからないで過ごす方々もたくさんおられます。先週お話ししましたが、教会でもクリスマスをするんですかという、そんな人も出てきたくらいです。でも私たちはクリスマスが何の時かを知っています。なぜお祝いするのかを知っています。そしてお祝いのその仕方は様々ですけれども、大切なのはクリスマスをお祝いする人の感謝と賛美の心であるということを知っているはずです。ですから私たちは 感謝と賛美の心を持ってクリスマスに備え、この時を過ごしていきたいと思うんです。2000年前、神様は私たちに、私たちが最も求めかつ恐れる正義と公平の使者を世にお送りくださいました。その恵みを感謝を持って受け入れたいと思います。誠に私たちが正義と公平を求めるのなら、恐れながらも私たちは感謝をしてこれを受け止めることができるからであります。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうかこれからしばらくの時を御子イエスキリストの御降誕を祝うその時の備えとして喜びと感謝を持って過ごしていくことができるように導いてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。